こんにちは。
こんにちは。
来ましたね、年に一度の。
お祭りでしたか？
何でしょう、何でしょう。
お祭りでしたか？
何でしょう。
いや、羨ましいなと思いますし。
何
が？SNS を見てたんですよ。
はいはいはい。
6月。
うんうん。
某日。
某日。
うん。で、矢口さんお誕生日おめでとうございますみたいな、一期の投稿が。矢口さんよりも早く気づき。
うん。
あ、いいなと思いながら。
ああ、そういうことね。
そう。あ、ついに来たから、この日が。
どういうこと？
いや、今度、めでたいですよね。
めでたいよね。いや本当に感謝してますよ。
いや嬉しいですよね、
いろんな方からお祝いいただいて、こんな32歳のおじさんに。
いや俺お兄さんです。
ね、ありがとうございます。無事に32歳に
迎えられました。
笑顔で迎えられたね。
え、実際さ、人の誕生日って何人ぐらい覚えてる？10いる？
家族は置いといく？家族も
含、あ、じゃあ含めないでいこう。
家族含めないと、鍋さん分かる、熊分かる、
え？本当に？
ああ、でも、ああ、でもまあまあ分かるか。まあそうだね、鍋さん知らないけど、あの、まあ、前職でなんかたまにプレゼント交換みたいに一回したことがあって、そうだね、それで2人ぐらい知ってるかな。
あ、そう。
でもそれゆえにだね。
ゆえにか。
まあだから5人ぐらいは知ってるかな、なんだかんだで。
あ、そう。
でもそんぐらいだ
な。なんかね、私ちょうど村氏がもともと知ってた記念日に重なる人が多くて。
ああ、そういうのがあれば。
兄弟の、兄弟と誕生日一緒みたいな。顔も似てんの。これさ、難しいよ本当。なんか占いとかってさ、その生年月日、
あ、そうだね、
で、
星座占いと
か変わるじゃん。
そうだしね、
一緒になんだと
思って。確かに、そうだよ。
何か感じたよ、生年月日による人のパーソナリティの形成みたいな。そう、
なるほどね。
あんのかな本当に。
だから、そうだよね、分かんないよね。
性格とかあんのかな、冬生まれの人はこうなりがちとか。
やっぱ生まれてすぐ、こう分かんないけど、ちょっと外に散歩とかにする時期が、例えば真夏とか真冬とかで性格が変わるのかみたいな、そういう話だ
よね。変わるか、
いや分かんない。
だってさ、誕生日ってさ、すごい記憶に残るじゃない。最後の誕生日の記憶いつか分かんないけどさ。
分かんないね。
まあ、ビッグイベントだからさ、その時毎回同じ季節なわけでしょ。
そうだよね、その人にとっては。
まあ確かに8月とか2月の人は、なんかあるかもしれない
ね。やっぱ夏、そうだよね。だからその夏が来たっていうその感じと、誕生日が近いっていうのが合わさるわけだから、
夏に対するこう前向きな、
特別な思いはあるよね。やっぱそのあるんじゃない、多少。だからやっぱ僕がジメジメした性格なのは梅雨生まれ
だ。いっぱいあるで、
梅雨生まれ。まだ6月12って大体まだ梅雨前なんだけどね。
まあ今年は早くて短くて、
そうだね。
終わったの？
なんかそう聞くけど本当って。確かに雨降ってないな、あんまり。1週間ちょいとかだったよね。
もう来たの、この地面の照り返しの眩しさ。
ね、
今日やばかった朝本当に。
ね、そう、僕の場合さ、本当に家から出ないからさ、たまにだから、その土日にスーパー行くとかの時に出ると、えもう外こんな感じなんだ
よ。いや、わかるわかる。一日出ない日とかあると、
そう、
この時期
本当にね、急に季節変わってると思ってびっくりしちゃった。
ってところでちょっとジングル明け、あるかも分からないですけど、誕生日何してたかって話をね、
やべ、思い出
す伺いたいと思います。それではやっていきましょう。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、
お互いの好きなことを山根宣言もやった
え、どうも、誕生日は4月14日、鍋です。
誕生日は6月12日、矢口です。だから鍋さんもさ、覚えやすくていいよね。4、1、4。
2種類しかないんですよ、字が。
あ、そうそう。
4と1。
そうだよね。そう。
で
も覚えやすい。
いや、なんかさ、愛着湧くんだよね、4、1。私だけなのかな、自分の誕生日だからなのかな、この4、1、4っていう。
そうじゃない。
すっごい覚えやすい。忘れたことない。
0、4、1、4みたいな。
0、4、1、4。メールアドレスがよく入れてたね。
そうだよね。僕も0612はよく、まあ最近も入れられないけどね。なんかその重要なやつだとさ、誕生日とか入れられないみたいなのあるよね。
あ、本当にさ、そうそう、セキュリティしっかりしてるやつとか、免許証とかさ、ね、ダメじゃなかった、確か。
まあそうだったかもしれない、ちょっと覚えてない。
キャッシュカードとかも。
免許証って何？免許証のパ
ス。免許証その2つ入れられない？入れさせられない？4桁の。
ある
暗証番号。
あれってさ、発行するときに、順番待ちのやつじゃないの？ 2つ？
え、あれ
2つなんだ
っけ？いや、なんかね、私1個あったのが、
マイナンバーじゃなくて、 マイナンバー2つ確かです。でも、なぜマイナンバーカード持ってないのか。
まだ、ごめんなさい。本当ごめんなさい。受け取ってないんですよ。申請したんですけど。
その時に2個、あれ
覚えてないよ。絶対覚えてない。本人確認できない。
あっちゃ。
なんか1個あったのが、ペイペイで、銀行登録するときに、本人確認でなんか、
免許証
UFJ のカード登録しようとしたら、うんうん、UFJ 側で本人確認のために免許証の暗証番号入れてくださいみたいな。
へ、うんうん、じゃああるのか。
もう覚えてないよ。
確かにね、うん、確かに。
だから登録できないペイペイ、
うん、ちなみにさ、なべさんマイナンバーカード持ってないっていう、持ってないじゃん、はい、受け取ってないじゃん、はい、マイナンバーカードの、はい、なんかかっこいいよ結構、
利便性が。
なめてるでしょ正直、どうせ国が作ったなんか、遅れたローテクな、ローテクなと思ってるでしょ。
マイナンバーカード
って思ってるでしょ。
か、数だ、刑務所と一緒じゃん、数字で人扱うんでしょ。
なんちゃなんかみたいな。
ゆくゆくは病院でもさ、番号で呼ばれるんでしょ。
そうだね。いや、なんか僕はね、ちょっと全然話ずれちゃうけど、早く住所を番号化してほしい。もう毎回住所書くの本当にだる
い。あれさ、うん、ちょっとさ、あの役所の人とかに聞きたいんだけどさ、振り仮名いるあれよ。東京都もいるのあれ。
いや、東京都には僕は書いてないね。
振り仮名。
田園調布ぐらいからしか書いてない
けど。あ、そう。
大田区田園調布しか書いてないから。
ちょっとめんどくさいです、正直。
うん、そうだね。うん、ね、で、まあ、それいいんだけど、はい、あの、マイナンバーカードって、うん、あのかざして読み込みだからね。やったことないでしょ。
タッチ決済みたいな。
マイナンバーカードの上にスマホをこういうふうに置くと、うん、そのスマホのアプリで読み込みましたみたいな、
うん、
ってなるから。かっこくない
？そう、免許証はできるの。これレイアウトがあって、免許証の透明
え、免許証、それカメラでしょ。カメラ、
カメラ、カメラ
でしょ。違う違う違う違う、
え、
もう置くだけ。
あ、免許証もそうよ。後ろくってやると何かが、
誕生日の話はマジ免許証そんな使い方したことない気がする。
なんでやったんだっけな。
あの、まあ、マイナンバーカードはふるさと納税の時に、うん、あのワンストップ申請みたいなのが、うん、前は紙でやらなきゃといけなかったのが、うん、それが今はもうマイナンバーカードあったらスマホで完結するのよ。
すごいよ、ね、
それはもうこうやって置いてビビッビビッって、まあ、なんか2回ぐらいパスワード入れるからちょっとそれ口めんどくさいんだけど、でも
すごい、
昔は印刷してそれを送付しないといけなくてだったからだいぶ楽になった。
わかる、びっくりした。
で、
誕生日ね、記念すべき。
誕生日何もしない。だってさ、土平日で、なんかでもなんか美味しいもの食べようって話してたな、その日は。ゴーヤチャンプルとか食べたんだっけな。
美味しいね。
なんか忘れちゃった。
ゴーヤチャンプルが美
味しい。でも、一個だけあって、なんかこの年になってこんなのあれだけど、なんかせっかくだから自分に誕生日プレゼントというか、まあ、なんかちょっとお金使おうって、このタイミングで。昔から、前からちょっと欲しかった、あのスニーカー買った。あの今日も入ってたけど、あのオンっていうスポーツブランドの、
はいはい、わかります。あ、スポーツブランドなんだ。
ランニングだね、主に。あれの
ちょうど見てた今日。
あ、本当？そう、あれのクラウドモンスター2を買った。めちゃくちゃいい。あの初めて履いたのよ。なんかすごい話題じゃん。
クラウドモンスター2。
まあクラウド、まあそうそうそう、クラウドモンスターとクラウド5とかだっけ？まあ黒だけど。とかなんかその2つが。クラウド
サファイアとかね。
どういうこと？
クラウドモンスターズね。
クラウドモンスターズ、あ、そういうことか。クラウドモンスターズルビーサファイアってことか。クラモンね、略して縮めてクラモン、ね、縮めてクラモンね。
選んだんだ。
そうそう、選んだ
各種から、
うん、やっぱ僕はやっぱかっこいいのが好きだ。モンスター、うん、そうだね、モンスター2にした。
いや、いいね、続編だ。
そう、本当にね、あの、まあ、クラウドってそう雲の上を歩いてるようなみたいなのが、な、ね、こうなんていうの、コンセプトになってるんだけど、
歩きやすい、
本当にこう前に進む、進ませられる、強制的に。
いや、足速くなるじゃん。
うん、そうだよ、
うん、やっぱり足にいろいろ思い出したんですよ。せっかちの話したでしょ、
うん、
だいぶなんか考えさせるようなお返事を矢口さんからいただいたんだけど、
うん、
いや結構得すること多い。
ああ、急いで
る。そうそう、急ぐと。
そうか、
うん、
まあ、僕は別に急ぐことが悪いことだと思わないけど、うん、急がないと損をするっていう考え方は、あの、自分をこう追い込むんじゃないかなって。時折こうストレスに感じることになるんじゃないかな。
時折どころじゃないか
っていう、そうそうそう、そういう話でも本当に良かった、ね。あの、まあ、別に今更なんていうの、うん、みんながね一度は履いたことがあるような靴ぐらい有名だからあんまりだけど、あ、うん、まあ、やっぱり人気あるのってすごいいいんだなって。
それゆえの、ね、理由があるということですね。
そうそうそう、なんかそういう、ね、そういう感じ、うん、なんつうんだっけな、それなんかあるんだよね、そういうファッションに今年はしたいなと思ってて、なんかアスレジャーだっけな、
アスレジャー、
うん、まあ、あんまり浸透してないんだけど、うん、なんかその あのだからそのなんていうのかな、レジャー感と、あとアスリートの方かな、うん、だからそのちょっとこうスポーティーな、
うん、
カジュアル、
あれだ、
心地よくてただちょっとこうおしゃれ感もあるみたいな、
ジャージっぽいなんかパンツがね、
まあそうなのかな、なんかまあちょっと古くはこのシリコンバレーの、うん、あの何若い社長たちがなのだから、まあジョブズさんとかをはじめとする、ジョブズさん、ね、まあ、はちょっとアスレジャーじゃないけど、
ニューバランスのね、
まあまあそういう感じ、そういうところからなんか来たなんかそのファッションのジャンルらしいんだけど、
あそう、
まあ、僕はちょっと最近そういうのがいいなって思って、
うんうん、
その結構そのオンそのね、うん、スニーカーの中ではねいいかなと思って、シンプルでさ、
なるほど、ね、
歩きやすくてっていう機能性があってみたいなで買った。
機能性のあるスニーカー履いちゃうとなかなかね他の履きづらくなる。
そう、僕さコンバースも大好きなのよ、
うん、
というか
機能性あるのあれ、
いやない
ないよね、
ま、完全のローテクだから、うんうん、ああ もうしかもさ僕ハイカットだからさ紐めっちゃむずい、めんどくさい
ね、
うん、
めんどくさいね、
もうマジで履かなくなっちゃったあれ買ってから、
いやほんと分かる、
もう
私もなんかいつの日か、
うん、
どこだっけあれアンダーアーマーかなんかのランニングシューズ買ったの、
うんうん、
あれしか履けないもん、
いやそうなんだよね、だ
平日は特に
そう、まあもちろんね、うん、そう見た目が可愛いなっていうので、うん、コンバースは好きなんだけど、うん、なんかパッと外出るときとか、
分かる、
絶対にもう、まあ、前からねあれだったんだけどね、まあ、
分かる、そう、
前はムーンスターの、ね、スニーカーをよく履いてて、
うん、
ムーンスターめっちゃいいよ、コスパいい、
ムーンスター
、ムーンスターっていう、そう自由が丘に店舗がちょっと前にできたけど、そうそうそう、すごい、
あんだ、
うん、安い、めっちゃ安い、8000円、この時代で本当1万円切るぐらいで、普通にいろんな種類あって、可愛らしくて好きだったんだけど、
いいよね、かぶらないの
は、かぶらないかな、他の
種類が多いとね。
まあそうかもね、確かに、
だって私が中学校の時でみんなバンズ入ってたもん、似たような、
あ、まあそうかもね、うん、僕もバンズ買ったね、鍋さんのいいなと思って、
黄色か紫かピンクか、
でもさやっぱバンズはさ値段も安かったじゃん、
まあ、学生の時
とかあったり、そうそうそう、だから、うん、僕らの時ってさ自由とかもまだなかったじゃん、
うん、
まあ途中からできたんだけど、うん、あったのかな、わかんないけど、いやいや自由の、
あ自由ね、
そうい
やな、台頭してきたぐらい、
ね、そうだよね、うん、だし最初の自由って本当にダサかったじゃん、なんかペラペラ、
もう行ったことなかった、
そういうレベルだよね、
うん、
あの町田のジョルナにあったのよ、
あったわざわざ行ってた友達とね、
うん、そうそう、町田で熊とかで行った気がする、うん、
確かに
最初できたっての頃ね、うん、そうで今はさもう自由で別に全然完結するからね、で自由の靴なんて多分本当、うん、もっと安い5000アンダーとかでしょ、うん、多分、うん、そう羨ましいよねっていう、今だったらもっと選択肢あるんじゃないかなっていう、
あるよ、だって本当に、いやそれこそ高校の時なんて靴箱見たらコンバースでしょ、
うん、
まず星が書いてるやつ、
うん、
アサイビールみたいな、札幌ビールか
オールスター
みたいな、そう、うん、とかバンズのハイカットでしょ、
うんうん、
かもうティンバーランドだったのか、
あそうね、
運動部じゃないやつは大体ティンバーランド、
ティンバーランドはすごかったけど、それ最近来てるよねまたね、まあ、ちょっと、
ね、
もうちょっと落ち着いたんだけど、うん、もはや
増えてきたというか、う
ん、また一周回ったんだよね、
う
ん、
そう
ね、すごいよね、まあ、だからこの間の冬は結構ね、ティンバー履いてる人いたよね、
あそう、
うん
うん、え初めてさ、
うん、
町田行って初めてか分かんないけどさ、みんなで服買った時いた、
うん、
町田の
エクストララージ
で行ったよ、ね、
T シャツ買った、
買った、
場所
買った、
買った買った、
いまだに覚えてる、どういうなんかね、ま、ピンクのピンクな全体的なピンクの T シャツで、うん、ゴリラがなんか国道走ってるみたいな、
うん、国道走ってる
なんか道路のデザインがこ
うあそうなんだ、
交差してるたくさんグレーのラインが引かれてるやつ、
うん、
もうでもどっか行っちゃったなあれ
ね、僕はブラックだった気がする、
すごい覚えてる、結構あの町田の人たちって中学校の頃からこう B 服って言われるのよく着てる人がさ、
うんうん、まあスケーター系のブランドだよね、うん、ステーシーとかね、
これ初めて知ったの、エクストラージュ、
うん、
私あの知ってる体で喋ったから、
あそうだった
そうだから1枚ぐらい買っとかないとなでかかったよ8-9000円
ぐらい、いや高いのよ、うん、今で考えたら、うん、まあ
3万円
ぐらいそれぐらいあるかな、うん、それぐらいするかなって思うけど、うん、当時びっくりしたよね、
うん、
ねあったね、買いに行ったねみんなで、懐かしい、
そうそう、ステーシーか、
うん、
エクストララージどっちにしようかな、
エクストララージはさ、うん、もうちょっとなんていうのこれから来るのかな、やっぱそのステーシーってさ、
うん、
やっぱもうなんていうのヴィンテージとかも出回るぐらいもう、
うんうん、
もうファッション、ファッションブランドとして認められてるから、そう、もうおしゃれなものと、でもエクストララージは、うん、そのやっぱ B 服業界スケーター業界の、
うん、
まあ、一ブランドぐらいな感じでしかとどまってるよね、
うん、
だからあれがおしゃれになる日も来るのかな、
これだからブランディングって大事だなって思う、
うんうん、
やっぱこの会話しててもエクストララージちょっと
言いにくい、
だからさこう B 服の話をするときは
エクストララージだよね、うん、 イクストラライジとストゥーシーが同じぐらい好きだった場合は会話の中に出てくるのは
ストゥーシーの方が言いやすいよね、うん、やっぱね
そこだね、
うん、
間違いない
そうか
もね、うん、ロゴもストゥーシーの方が可愛いしねポップだし、ね、ゴリラはいいと思うよ、
うん、分かる分かる、
なんかお気に入りいけるよね、なんか、
うんうん、分かる分かる、うん、いけすぎてない感じが
そうそう
程よくていい、
なんかライオンとかだとかましてる感出ちゃうけど、
うん、
ゴリラって人によってはなんかさ、
うんうん、
変わるじゃない印象が。
そうだね。なべさんがじゃあアパレルブランド使うとしたら、
うん、
何にする？動物。動物を引っこのモチーフにするとしたら。
いい質問ですね。興味深いですね。
何？
もう出てるんですか？ここ
今考えてる。例えば、まあ、ラコステのワニとかさ、
うんうん、
まあ、ね、その辺とかね、まあ。あと犬とかよく使われたりするよね、うん、いろんなのに。
カメレオンか
な。ああ、いいね、うん。
いい。デザイン性あるよね。うん、色とかさ。
自分の色を見つけようみたいな、そういうコンセプト
で、ね、あとなんか目がこうぐるぐるしてるの、なんかデザイン性あるよ、
確かに、
ベロが長いのとか、
確かに、いや、いいね、うん、僕はね、なんか、シマウマとかから、やっぱなんか、モノクロが好きだから、うん、なんかそのカラーリングをちょっと、
レフェリーとか人気です、
合わせて、あ、そうそう、あの、錦織くんとかのスポンサーになりたい、
あ、なるほどね、
ユニクロ、
いいね、
ユニクロから、そう、ユニクロからリプレイスしてもらう、
またちょっとワイルドな感じあるね、実は、シマウマ。
シマウマいいよね、
うん、
結構可愛いと
思う、視野広いし、
好きだと思う。なんかさ、あの、うん、全然、超つまんない話だけどさ、あの、カナダブランドのルーツっていう、ルーツ。
ルーツ、
うん、
何アパレル、
そうがあって、うん、それがなんかカナダ のなんか生き物なんだよね、
え
カナダのなんか生き物なんだよ、
モグラみたいな、
それが毎回カメレオンだと思って、なんてずっとカメレオンだと思ってた、
カメレオンじゃない、
そうなんかね、もっと哺乳類よ、あの
なんかリスみたいな、
あ、そうそうそう、あ、でもほら見てこのシルエットが一番こう有名なのよ、これ、
うん、なんか見たことあるかもわからん、
そう、日本に多分まだ来てなくて、う
ん、カメレオンじゃないんだ、
そう、カメレオンじゃない、ずっとカメレオンだと思ってた、
哺乳類な
んだ、なんか友達がカナダに留学行った帰りかなんかに買ってきてくれたの、
うんうん、
でそれでそのパーカー一時期着てたんだけど、ずっとカメレオンだと思ってたらなんかそういうなんかビーバーみたいな、なんかそういうカナダので
月種類みたいな、
うん、そうそうそう、に生息する動物だった、うん、びっくりした、
あれいいよね、
だからカメラは開いてる、ま
ペンギンとか、
あ、ペンギンって
あるよね、
あるよね、うん、
チャムスみたいな、
あるよね、ペンギン、うん、ね、そう、
はい、ちょっと可愛げがあった方がいいんだよ、
そうだね、
そうってことで、なんで、
うん、
常に今ファッションブランドに敏感になりつつあって、
お、
まあ、付き合う前から頑張れって話なんだけど、
うん、
彼女ができた以上には、
うん、
おしゃれになっといた方がいいなと、
あ、なるほどね、
周りからも
エルメスのエルメスさんの友達界隈で、
そうそういいね
って、ね、エルメスの彼氏おしゃれだよねみたいな、ね、
やめときなって言われ始めたらちょっと心揺らいじゃうこともあるだろうなって、あの人、
うん、まあ、ファッションで言うことはないと思うよ、このご時世そんなひどい話じゃないよ、うん、
非常にこういうお話は勉強になります、
うん、そうだね、ちなみに鍋さんが最近好きなブランドはあるんですか、
好きなブランド、
うん、
ユニクロ、
ユニクロいいよね、
いい、もうこれ今日もユニクロだもん、
うん、いや分かる、いや本当なんかいろいろファッションを調べ出して、
うん、
結局ユニクロの凄さに気づく、
うん、
そのやっぱなんかメイン、例えば天然素材みたいな、ね、
うん、
その T シャツにしてもやっぱ綿100がいいなとか、ミットにしてもウール100がいいなとか思っていろいろ見るとユニクロ全部、まあ、全部じゃないけどユニクロ本当安定して、ね、素材いいからね、
なんかいつ
でこんな安いのって、
いつぞやにさ、なんかイベントとかでグーゴーの社員さんがおしゃべりする機会、おしゃべりを聞く会
セミナーみたいな、
そうそう、
うんうん、
グーゴーでは今あのユニクロがとても流行ってますって言って、
うんうん、
もうやっぱそうなんだと、
うんうん、
いいじゃんと、
いや本当そう思うよ、うん、やっぱもう本当にシンプルで、
うん、
だから
裏切らない、
そう、僕さっき言ったアスレジャー的な考え方も結構そこに本当シンプルで、うん、あの機能性があって着心地が良くて、
うん、
スタイリッシュ、
そうね、錦織さんのスポンサーにもなってるしね、
そう、そこが目指すとこ、うん、いいと思う、
なるほどね、ライバルはでかいね、じゃあね、
そう、
ゼブラの、
そう、
うん、
大変だよ、
大変だね、
うん、ユニクロと叩かないといけない、
ユニクロ一社じゃない、錦織、
そうでしょ、多分、しかも最近フェデラーとかもコラボしてた気がする、ユニクロ、
あ、もうテニスだ、
テニス業界だ、テニスは無理だな、テニスは無理か、
ラクロスぐらいからまず攻めないと、
ああ、麻雀かな、
麻雀、ああ、あるよね、スポンサー、もちろん、サイゲームスとかはよく見るけど、
M リーグの、
そうそう、スポンサー、
M リーグでもね、水野とかだった気がする、
水野
ユニフォーム、
やっぱスポーツなん
だ、確かに、
ね、
ちょっと分かんないけど、
うん、確かになんか結構そのサテンっていうかなんかスポーツウェア感あるよ、
ね、あ、そうそうそう、
あのユニフォーム、
うん、やっぱね、あの数時間こうやってずっと暑くなるからね、
暑い、あ、変な汗も出てたからね、だって
そうだね、
うん、
はい、 ということで、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。いやでも本当に皆さんからね、あのお祝いのあのね、何あの、まあ、DM とかもいただいたかな、とか、うん、いいね、ツイートもいただいて、本当にありがとうございま す, いす、ね、一層頑張ってまいりますということで、
はい、
はい、じゃ今週もいただいたお便り紹介していきましょう。
はい、
5つ目じゃ読ませていただきます。ラジオネームピクミンさ ん,
ピク
さん、鍋さん、矢口さん、いつも勤務通勤中料理中に楽しく拝聴しております、うん、ラジオネームピクミン、ディベロッパーの営業事務、24歳女性です、
うん、はい、
初回から地道に238回まで聞いておりましたが、
大変だね、
うっかり最近のものを再生してしまい、なべさんに彼女ができたと衝撃を受けました、
うん、
ただ今300ちょい、320
ぐらいか、うん、まだまだ、
うん、沖縄に行ったサイちゃん、
うん、懐かしい
本日の誕生日でセンスのあった可愛いケーキ屋さん、
あ、懐かしい、
ね、あの、あれだね、
あのよいよね、
ひふみじゃない、
あのフォーティースムーン、
フォーティースムーンね、なんだっけね、忘れちゃった、
はい、じゃあ後で、はい、ね、頑張って思い出
します、マッチングアプリでハマらなかった女性
まずい
、リアルタイムでなくとも、いつ彼女さんができるのかとワクワクしながら聞いていたのに、知ってしまったからにはお祝いさせてください、はい、鍋さんおめでとうございます。
ありがとうございます、本当に、
ね、いつまでも楽しくお幸せにお過ごしください。
ありがとうございます。
レターを送るタイプではありませんが、衝撃すぎて、ね、お送りさせていただきました、
うん、
暑かったり寒かったりで体がびっくりするような日々なので、体調にお気をつけてください。地道に聞きつつレターを送ってしまったからには、最新も聞きつつ、うん、たくさん楽しませていただきます、ということで、
はい、
今どれくらいだろうね、うん、はい、ありがとうございます。
ディベロッパーってさ、
うん、あ、またそういう難しいこと言う、
ディベロッパー、私正直わかんない、さっき調べちゃった。
ああそうなんだ、うん、ディベロッパーとは、
うん、
不動産開発業者を指す言葉で、主に地方、あ、都市開発、再開発、うん、マンション開発とかをやる。
あんの、まだ土地、
まあ、
あんの大変じゃない、
新しい土地はないんじゃない。
50年前のディベロッパーさんよりさ、今の方が難易度高いんじ
ゃない、うん、いやもうなん
か
僕思ってる、もうどの業界も、
うん、
もうどんどん難しくなってる。
あら、もう群雄割拠、
群雄割拠、
私も群雄割拠だね。
うん、本当にもうね、もうどうしようもない。やっぱり
台頭してきてる。
日本人はどんどん少なくなってい
って、そう
出るし、子供は少ないわけじゃん、
う
ん。
そう。
どうしていくのよっていう。
だって私がじゃあ仮に50歳になりました。うん、18年後、
うん。
18年後は何年生まれの時に新卒入ってるんだ。
わかんない。
22歳でしょ。今4、5歳の人があったでしょ。
ああ、そういうこと、生まれてんのか。
だからもう企業も入ってもらう側だね、完全に。
うん、いやそう思うよ、うん、だから本当に中小とか今ですらそうだけどさ、人手足りないみたいな業種って多いわけじゃん。
ありえる
よ、もうそれがもっともっと来るよね、
うん、
なんかもう心配、もう
なんか心配だよね。
そう、成り立つのかなっていう、なんか、
うん、いや本当に、いや私も思うよ本当に日本人の方が少ないもん。
ああ、だそう、あの移民問題ね、
うん、いいよ、お金払ってくれてるんだ
から。いやそう、移民問題も本当に、
うん、
僕もやっぱりその日本好きだから、うん、なんか感慨深いところあるけど、でもやっぱりそれ以上にその国のインフラをね、
うん、
成り立たせるためにはやっぱある程度必要な、
いやそう思いますよ、
なんだなっていう、うん、そのだからバランスがすっごく難しいよねっていうので、うん、すごい悩んでるけど、
うん、
そう、本当にでも本当に大変だと思うわ、
まあ、この状況はもう迎合していかなきゃいけないんだろうなと思う、うん、
で子供作らないとか言ってる人が偉そうに言ってるっていうのもまた、
だから
アイロニーだねっていう、
だから皮肉だね本当に、うん、あのただよ、子供作らなくてもさ、人は増や、人というかさ、なんていうの、人材というかロボットでもいいわけじゃない、
追いつけばね、
うん、
うん、
だからまあそこにまず頑張ってもらいたいなって、
ロボット開発に、
ロボット開発に、
なるほど、ね、
だってもうすごい AI とかできてるんだから、知能はね、成長しつつあるから、あとは器を、
いや違う、なべさんはでもさ、チャンスあるからさ、なべさん5人6人ぐらい子供作ってよ、そうすればさ、うん、僕らで 3-3 ぐらいの割合になるから、うん、僕含め
そういう制度
なの、いやプラスじゃん、ここで中中的にはプラスだねっていう話、
なるほどね、
そうそうそうそう、
なるほどね、
そう、
胸張って言える、
ね、やっぱ2人以上ね、うん、いないと当然だけどさ、
そうだ、ね、
減っていっちゃうわけじゃん、
ね、ね、
でさ、まあ、僕は無理だけど、なべさんはいけるわけじゃん、
まあ、
可能性は、
ね、うん、全然ね、
まあ分かんないけどね、その、あのエルメスさんのもちろん希望もあると思うけど、
まだ話してないですもんね、話は、
ま まあそうだね、
うん、
そう。でも鍋さん子供好きって言ってたよね。欲しいんでしょ。
うん、好きだね、
うんうん、ね、で鍋さんはさやっぱりなんていうの、裕福な方だと思うから、
う
世間的に見た時に、ね、
だ
からやっぱ3人はマスト。
まあでも、うん、私もお兄さんいたから思うけど、うん、2人はいた方がなんか良かったなって思える気
がする。ああ、自分がね兄弟で良かったなって
。そうそう、一人っ子の経験がないから一概には分かんないけど、
うんうんうんうん、
もしかして豊かになるかもしれない、お財布事情は。
でも確かにね、お財布事情、
うん、親からのお小遣いとか分割されないわけでしょ、人数が。
あ、そういうことね。あ、一人っ子だとって
もね。そうそうそう
そう、それはあるよ ね、
あのね、財産とかも全部、
うん、それはあると思う、うん、やっぱうちもでも本当ね、こんなん怒られちゃうけど、うん、猫ちゃんベースで話すけど、うん、やっぱうち一匹なんだけど、うん、やっぱ猫同士のこういう遊びっていうのがさできないわけよ。
あ、2人いないと。
そうそうそう、うん、でもやっぱりそういうのをね、たまにさそういうふうに遊んでる子とか見ると、うん、やっぱそういうね、あの同じ、
あ、いい
ね、同い年ぐらい、うん、同じ時期に生まれた猫ちゃん同士でこう遊んでるっていうのも、うん、やっぱり猫ちゃんにとってはいいことなのかなとか思うから、うん、だからね、それはでもやっぱ別に子供人間でも言えることだと思うよ。
と思いますね。助け合いの精神生まれます
ね。そう、やっぱ彼らと遊んでくれるだろうし、うん、僕も妹と遊んで、うん、結構そのね、なんていうの、母親とはその間なんか本読んでるみたいな時間とかあったし、そういうことにも自分がね、そのちょっともしかするとそういうことにもなるかもしれないね。
ライバルも多い方がいいもんね、やっぱり。
どういうこと、ライバルって。
なんかさ、基準というかその比較対象がいた方がさ、いい悪いの判断つきやすいだろうなと、うん、年が近い人で周りにい
る。なるほどね。なべさんはさ、
うん、
あの誕生日からの話でちょっとこういう話をしたかったんだけどさ、うん、生まれてきてよかったと思ってる？
生まれてきてよかった、いや、よかったと思います
よ。そうだよね、
うん、いや難しいけどね、生まれなかったらどうなるっていうのも、
生まれない状態っていうのと今生まれてる状態どっちの方がいいかなっていう、
圧倒的に生まれてきてよかったなって。
そうだよね、
思います。
そうだよね、
なんか自分がいる意味みたいなの徐々に見つかってきてるなって、
うんうん、最高、うん、本当にあの、はい、そう、僕あの「あたおや」っていうもう一個一人でやったやつで、はいはい、なんかそういうあの話をちょっと前にしたんだけど、
はいはい、
僕はやっぱりその反出生主義っていう考え方があって、
うん、
それはあの生まれてる状態と生まれてない状態だと、うん、生まれてない状態の方がいいよねっていう考え方、うん、まあ、それはやっぱ生まれるといろんなストレスを感じ、まあ、
なるほどね、
これ結構
ね、
そう、あの結構極論に近い
ところが
あるんで、でもまあなんか合理的ではあるとは思うんだけど、うん、でもその感情論とか、うん、なんかそういうなんて未来の可能性みたいなのを全部削ぎ落とした時の結構極論的な考え方だから、うん、別にこれを誰かに押し付けようとは僕は思ってないんだけど、うん、でも僕はすごくそれを思って生きてきて、
うん、
やっぱり僕今でもやっぱ生まれてない方が良かったなって思う、う
ん、なるほどね、
うん、そうっていう風に。でもさ、それを思ってる限りさ、僕がその子供を望まない理由っていうのはさ、もともと子供が苦手みたいな話もしてたけど、
はいはい、そもそも、
ね、でも そうなのよ。だってあのね、親戚じゃない、あの2人のさ、あのおい、子供生まれたじゃん、あの僕らの共通の友達の、
はいはいはい、
やっぱさ、あの男の子ね、うん、とかと結婚式とかで触れ合うとやっぱり可愛いと思うし、うん、すごくなんていうのかな、あのいいなって思うのよ、
うんうん。
昔子供苦手と思ってたけど、思ったほど苦手じゃなかったってことなんだよ、
うん、
でもそれでもなお子供自分で作ろうって思えないのはやっぱり自分がさ生まれてきて嬉しくない人だから、そんな人をさ自分また産もうとなんて思えない
よ。人を作り出すことに対して子供とかじゃなくても、はい、
え、
生命を新しく一つ増やすことに抵抗がある。
あ、そうそうそうそう、身内的なね、
うん、
そう身内もなんで、うん、そう産んだんだみたいな話、うん、あれは、まあうん、まさに、うん、あの反出生主義の考え方だから、うん、誰も言ってないだろそんなことみたいなね、うん、で僕もそういう考え方だから、うん、そういう考え方の人はやっぱり子供を残すっていうことにすごく抵抗があるんだよね。だって自分すら生まれてきてなかったのに、
うん、
なんで自分がさらに人を産むのっていう、
うん、
でどうせ自分の血を引いてるんだったら多分少なからずそう思う、
まあ、影響というかね、
思う子が生まれてくるだろうから、うん、僕はその子を、うん、存在させないことの方が僕は僕にとってはね、うん、その方がいいんじゃないかって思っちゃうの。
なるほど。
だからやっぱりもう将来無理だと思うのよ僕は、うん、本当にやっぱりあのいろいろ考えたけどやっぱそうだった。だから、
うん、
鍋さんにはやっぱ鍋さんは本当すごいこう生きてることをポジティブに捉えられてる人っていうのはね、もうこのご時世どんどんね、まあ少数ではないと思うけど貴重だとは思うよ。やっぱなんか徐々に僕みたいな考え方の人も増えてきてると思うこのご時世、うん、だからこそやっぱ鍋さんには頑張ってもらいたい。
でもそういう八重さんみたいな考えを持ってる人の方が影響力のあるものを生み出せるんだと思う。
いや必要ない必要ない。
いや我々みたいなやつは感化されて頑張れる。
いやいやいや必要ないよ。あの、うん、 繁栄の方が重要よ。
いや
そんな。
いやいや。どれくらい頑張っていけるか。やっぱそれ、あ、じゃあ変わったなって思った。太宰治の本読んでから変わったなって。
いやいや、悪影響だよ、なめさんには。いやいや、まあまあでもね、そういう考え方もあるんだなっていうのを知ることは大事だよね。うん。もうこれ以上読まなくていいと思う、太宰は。なめさんは。
やっぱあれ、ああいう人がいて、うんうんうん、だって自殺未遂でしょ、2回、3回で最後、で自殺死んじゃう。
うんうんうん。
恋人と一緒に自炊してさ、一人だけ生き返ってく
ん
じ
ゃ、うんうんうん、
影響力あるよ、やっぱり。
よくないよ、そんな。
なんかあれが結局支えになる部分もあ
るな。あ、なるほどね。で、まあ確かにね、うん、踏ん張るときに、うん、そうそうそう、確かにね、そういうパターンもあるんだなっていう。そうだね。まあ、確かに。まあ、それはいいと思うわ。まあ、ある意味、反面教師というか、
そうそうそう。
まあ、そういうね。
自分より大変
な、うん、サンプルとしてねっていう。そう。だから、まあ、本当にだから、そういう、うん、本当に、だから鍋さんはすごいキラキラしてるわけよ、僕から見て。でもそれを本当に最近ね、彼女もできて、うん、はいはい、だそれを本当に応援したい、僕も全力で、は
い、
だから子供本当に6人目指してで僕もサポートする、それはできることがあれば。なんか一緒にとかとかお出かけするときとか行くよ。だって1人で6人みんな大変じゃん。まあ2人か、
大変だよ、うん、ベビーカー足りだって足りないよ。
そうだね、
うん、
でもいいじゃん、
順番にってこと、何年かおきに1人ずつ6人。
まあまあ上の子がもうちょっとね、いけるようになってからとかじゃない、うん、
いやすごいよね。でもだって昭和の時代とかさ、うん、うちのおじいちゃんも兄弟6人8人ぐらい、
あ、うちのおじいちゃんもそう、
うん、
6人いるわ。
どうやって、
そういうことだよね、
両親は。
いや本当だよね、
うん、
本当だよね。
やっぱ時代違うんだよね、やっぱ家もさ、
うん、
狭いもん。
いやそう思う、
比べると
かそう思う、うん、昔はやっぱり平屋、まあ平屋っていうか一軒家戸建てで部屋も多くてっていうので、う
ん、ご飯を8人でテーブル囲んで
みたいな、うん、ね、まあ、そんなん無理だよね。
まあ無理無理、
うん、そう。でもまあサポートするよ、
ありがとう、
うん、だから幸せな家庭
を築く、あと国がね、
うん、
党でもいいですよ、最悪、
うん、確か
フォローしてくれれば、
会社とかもね。で今なんかちょっとずつそういうのが出てきたよね。いや正直も国はもう
もっと危機感持った方がいいよ、絶対。だってさ、ごめんなさい、ちょっとこれね、聞かれたらちょっとあれなんですけど、会社にもあんの制度が、
うん、
3人目生まれたら、うん、10万みたいな、
はいはいはい、
足りないっての。聞いてますか、
本当だよね、
怒られちゃう、
この。いやいや、それは本当そう思うわ、
足りない足りない
足りない、
うん、
そうそう。でもほら、あのお祝い送るから。
足りないよ、絶対。
お祝い送るから
足りないって年間100万ぐらい欲しい
じゃん、お祝い送るから、
うん、
数万円ぐらい、
はい、
はい、ということでね、ありがとうございます。あの本当に鍋さんにね、今すごいまさにね、
うん、
幸せの
いろいろ、
まあでもそれゆえのこうなんていうの、ちょっとこう悩みも変わってきたじゃない、最初のファッションの話じゃないけど。
いや、そうだ
ね、うん、だからこう最新のね中中になるにつれ、ちょっとこの前と話してる内容も変わってくると思うから、うん、ちょっとそういったところをねまた楽しんでいただけたら嬉しいな。
いつか話したいけど、私の生活レベルがいかに低いかという話を今度ちょっとどっかにしようかなって
思ってます。どういうこと、
人と付き合うと分かるわけ、一日の。
そういうことね、
そう、生活の仕方と
今までが
今までいかにぬるま湯どころじゃないとこ使ってたんだ。
いやまあそれは別にね、何がいいっていうほどではないとは思う。
追いつけるように、
まあ、気になりますね、
はい、頑張ってます、
ありがとうございます。はい、じゃあもう1つ紹介させていただきましょう、はい、ラジオネームギッチさん、33歳、女性、中中のお二人こんにちは。
こんにちは、
こんにちは。シャープ317で鍋さんのお誕生日おめでとうレターをお送りさせていただいたものです。
本当に嬉しかった
です、読んでいただきありがとうございました。記憶にある内容が読まれてるなと思ったら自分のものだったのでびっくりしました。4月時点ではシャープ60代を聞いていましたが、うん、シャープ171まで聞きました、うん、結構来ました ね、
来ましたね、
うん、引き続き仕事や家事の合間に過去回を聞かせていただいています。
ありがとうございます。
そして矢口さん、
うん、
お誕生日おめでとうございます。
おめでたい、
すごい、
本当にお祝いの
スタンプが6個並んでます、うん、6の倍数でしっかり私の人生に刻まれています。
なるほどね、だゆえに 6
スタンプなん、あ、そういうことか、すごい、うん、6を倍にすると12で、6月12日すごい安いでしょっていうやつね、
う
ん、
そう、
素敵な1年お過ごしください。ありがとうございます、うん、前回いつか恋愛相談をさせてくださいと書きましたが、相談というかこじらせアラサー女のたわごとをお聞きいただけないでしょうか、うん、現在仕事で知り合った既婚者男性の思わせぶりな行動にモヤモヤしています、うん、相手は、関係会社の人で、基本在宅勤務、仕事で少しだけ関わった程度ですが、出社した際によくおしゃべりしたり会社の人と飲みに行く関係です、うん、具体的には仕事の関わりがなくなってからの LINE 交換、うん、過去同僚女性とは仕事を理由に LINE を交換、
うん、
彼の会社のおじさまたちとの飲み会で仕事を頑張っているいい女性と紹介する、
うん、
この方のことをね、
はい、
飲み会中隣同士に座りだんだん距離が近くなる、うん、彼はすでに酔っていて6人席の私は真ん中、うん、彼が隣で中心に向かって会話したのであるあるかも、うん、終電を逃して同僚女性と3人で地下にある別店舗へ移動、夜風に当たりたいからついてきてと私を指名して2人で外に行く、うん、私はへそピアスを開けておりかなり意外だったらしく触ろうとする、
うん、
彼が先に帰ることになりお見送りを何度か要求、うん、通路側に座る私が必然的に外まで見送ると軽く触れる程度の頭ポンポン、
うん、
別れてしばらくしてから LINE で一緒に飲むの楽しいわ、恋愛経験がほぼない私からすると勘違いしそうな行動だと思うのですが酔っていたらこんなもんなのですか、
うん、
パートナーがいる男性の思わせぶりとも取れる行動って何なんでしょうか、
うん、
恋愛マスターのお二人にご意見いただきたいです。ちなみに彼は年上のバツイチこなしで奥さんは家事をしないし家にはお金を入れず自由に生活している、うまくいってないと愚痴っていました、
うん、
長文割多分大変失礼しました。梅雨に入りジメジメと暑くなる季節に になりますがご自愛ください、はい、ということで。
なるほど、
ありがとうございます。
よかったですね、矢部
さん。 ありがとうございます、うん、本当に嬉しいです、覚えていただいて、嬉しいですね。でお悩みはどうですか、矢部さん。
いや、まあ、一つね、あの酔っ払ってたらこんなものですかという問いに対しての答え、
うんうんうん、
こんなものではありません。
うん、
私見たことないよね、周りでも。
だからでも思った、うん、いや僕らの感覚で言うとさ、やっぱもうコンプライアンス違反じゃん全部これ。
全部ね、
もうあの事例として何もう社内に共有されてもおかしくない、
おかしくない、
ブーブーブー、これ全部ダメみたいな、う
ん、ダメだよ
そんなの。だけどさ、やっぱ事実あるっていうことはさ、やっぱそのコンプライアンス意識の低い会社っていうのはまだまだやっぱ世の中にあるんだね。
許せないけど、
ね、許せない、本当に。
誰がいけないの、国もって言わないとじゃない。
これは国のせいにするのは、まあ、忍びないでしょ
う。なんだろうね、これね。なんでこういう人が生まれるんだろうね。漫画？
いや、
フィクションのせい。
いや、だから、うん、別に、なんていうの、昭和の時代は、別にこれは悪とされてなかったんじゃない、
う
ん、別に、
まあそうだよね、
この行為自体を、
メディア見るとそう思う
ことある。いや、される方が嫌な気持ちだからあれだけど、うん、でも、やっぱ時代もあると思う。
うん、
なんか、それが普通だと思ってる人たちが、なんていうの、急に悪っていうふうに確かに言うのは、まあ、ちょっとさ、その人たちも動揺する理由は分かるけど、うん、やっぱ、まあ、もう時代だからっていうふうに割り切ってちゃんとルールを守ってほしい。
なんでさ、それ気づいたのか途中で。例えばテレビとかでさ、女性の上半身裸の映像も映ってたわけでしょ、
うんうん、
あとなんか暴力とかシーンもさ、うんうん、きっとパワハラとか今だともう完全にアウトなこともさ、やってたわけでしょ会社で、
うん、
体罰だとか、
うんうんうん、
異常なね、
うんうん、
あれなぜさ、その少なくなってきた。
いや、だからまあ別にそれはさ、うん、なんかルールよ別に、うん、何あの例えばだけどさ、うん、いろんな新しいものが来たらさ、
うん、
徐々にこう規制されていってってさ、うん、そのルールが徐々にこう出来上がっていくわけじゃん、うん、
やってみた結果やっぱダメだ
わ、ね、人間っていうこの短い歴史の中で徐々にこうブラッシュアップされていく一つのことだから、う
ん
う
ん、まあね、辻切り文化からさ、
そうそうそう、
だいぶ良くなった方
だと思うでしょう。そういうことよ、うん、だからね、やっぱそういう風になっていく、徐々におかしいよねっていう、人間なんて愚かな生き物だからっていう中で、
そうだよね、
まあ、やっぱちょっとずつこう良くなって、僕らにとってはいい時代にこうなっていってると思うんだけど、うん、やっぱその変化の過渡期にいる人たちからすると、うん、やっぱ急にその意識を変え、まあ、別になんていうの、うん、まあ、正直セクハラでも100悪だから、
うん、
もう切り替えないといけないんだけど、うん、でもまあなんていうのかな、あのいきなりそう言われたからっていう風 なんていうの、価値観をこうみんながみんな、ね、スイッチできるかっていうと、まあ、そうじゃない場合もあるんじゃない、
うん、
だしやっぱね、その会社としてそういう風土が残ってるとさ、
うん、
なんていうの、いきなりそう自分だけ切り替えるっていうのも難しいじゃん。
これは良くない話だけど、ね、所属する以上はさ、
うん、
受け入れなきゃいけない部分もあるじゃん。
あ、そうそうそう、そ会社ってね、そういう利害関係があるからね、うん、だからちょっと難しいところあるよね。
裏切ったらさ、のけ者にされるって恐怖もあるわけ
だ。そう、でもまあ真っ当な会社であればさ、もう数年前からさ、
うん、
下手したら10年以上前からもうこういうことは良くないっていうさ、そういう新しい価値観にさ、
うん、
シフトしていってわけじゃん、うん、でまあ少なくとも僕らはさ、そういう意識がこうある程度こう根付いてると思う、まあ、もしかするとまだあのなんて未熟な部分もあるかもしれないけど、うん、でも少なくともやっぱそのパワハラセクハラみたいなことに対する意識は確実に昭和の人たちと比べてあるよね、うん、で別にでも今僕らの職場見ててもみんなそういう感じを理解してるとは思うの
よ。思いますね、うん、
だからやっぱその会社ごととか地域ごとで結構その浸透してるその差はあるんだろうなっていうのをやっぱお便りで感じるよね、
うん、 っぱあれか、組織の上の人たちのあれに左右され
ん
のかな。
もうあるかもしれないね、うん、まあその意識だよね、そこのね、うんうん、でもやっぱりまあさ、なんていうのかな、会社って難しいよね。そのやっぱ上場とかするとその株主の目とかがあって、
う
ん、
そうだね、
ね、まあ、やっぱりそういう不祥事みたいなのことは絶対もう会社の存続のためにも徹底しないといけないって意識が強いと思うけど、まあ、よりこう、ね、中小というかさ、
うん、
そんなにこう地域に強い、なんていうのか、株主もいなくて、
うんうん、
その割と地域性の会社とかって割とそこでのルールみたいなものが多分、
ね、
ね、あるよね、
独自のね。
そう、そういうとこだとやっぱりこういう価値観ってなかなかね、どっからこう入ったとしても浸透しにくいます、うん、というか、まあ、そんな余裕がないというかさ、うん、まあ、そういうのも良くないけど、まあ、現状としてあるのかもしれないよね、
うん、
でもだから
根絶したいよね。
そう、でもこんなあ、まあそうだね、
いたで、いたでも、
いやいや見たことない、こんな
ないよね、
本当見たことない、生まれてこの方見たことない。
あ
の、
やっぱ、
うん、ない、
関係してるのか、学生時代のコミュニティからはすでに、
いや
自分のタイプ、
いやどうなんだろう。でも会社なんていろんな人いるけど、
うん、
ね、我々も別に何社会に出てからそんな短くないよね。もう、まあ、まだ短いか、
短い、
何年経った、
いや
けど分かんないけど、うん、一回も僕はこういうのを目撃したことない。
だし私も結構酔っ払ったら、
うん、
割とアクティブになるタイプですけど、
うん、会社ではね、
うん、
会社ではね、ああの会社ではこういうのはないよねっていう、
いやないし、うん、頭ポンポンでしたことない、学生時代。
ああ、
うん、酔っ払って、
そうか、
うん、
まあまあそうだね、
うん、
まあでもないよ普通は、
うん、
だ普通ない、ね、だから
経由なんだよ。
でもまあなんだけど、うん、それは僕らはそう思うけど、このコミュニティではまああることなのかな。だってさ、
うん、
この一発アウトじゃん、なんていうのかな、誰かが見て、別に当人同士が仮に良かったとしてもだよ、
うん、
仮に当人同士が良かったとしても誰かが、第三者がこれを見て、あ、まずいと思ってなったらもう完全アウトだよこれ。
私はアウトにしたい。
いや、まあ、アウトにすべきだよ、
ね、うん、すべき
だ。でも現になってないわけじゃん、
うん、
アウト、
うん、だから人によって違うんだよね判断。
人によってなのか、やっぱその雰囲気、うん、風土によるんじゃないかなっていうこと。
で、例えばじゃあ誰かがさ、この状況見てるとするじゃん、うん、いや、まあ、これぐらいならセーフなんじゃないっていう人もいるだろうなと思う。
だからそれ地域性で、うん、少なくとも僕らの身近にはそういう人はいないと思う。
いないし、うん、嫌な人の方が多いなって
。だからする人がまずいないんだよね、
うんうん、
だからやっぱそこのなんていうのかな、そういうものの意識の、うん、が本当に徹底されてない環境ってあるんだね。だから怖いよ、うん、
国内においてもね、
うん、だから本当にそういうのってギャップがあるんだね。だから分かんないよ、だから仮に僕らが転職とかしてさ、
うん、
そういう会社に行ったらもう驚愕する可能性もあるよ、
うん、
こんなことありえないじゃん、
鳥肌立っちゃう
ね、
うん、
そうだね。で、なんだっけ
でも これ何なんだろうねっていう、
うん、
パートナーがいるのに男性はこんなことするのは、
はいはいはい、そうだ
ね、何なんだろうね、本当に、うん、そういう何か劇画なのか先輩なのか身近な人でそういう人がいて、
うん、
かっこいいなと思ってやったのか。
いや別にそんなことは思ってないと思うよ。僕はね、
うん、
あのやっぱ言葉より、
うん、
態度で人を判断したい
なるほど
と思ってる。これは何においても仕事においても人間が付き合いしよう、あのすごいいい言葉を並べて、あの、ね、その 見た目がね、見栄えがこう良かったとしても、やっぱ行動がそれに伴っていないものっていうのは僕は信用できない。
なるほどね。どっちの方が本心なんだっていうのはね、
別に言うことは自由だし、うん、あれだけど、やっぱりやってることっていうのがやっぱその人の全てだと僕は思うから、
はい、
まあ、別に言うことは悪くはないけどね、
うん、
でもそういえば行動が伴っていることっていうのが僕が人を信用する上で重要かなって思ってること で、はい、でこの人の場合、この人が言うあのパートナーの愚痴を言ってるわけですよ、
なるほどね、
なんだっけ、奥さんは家事をしないし、家にお金をないと自由に生活してうまくいってないと、
うん、
でさ、まあまあ、普通に考えて大人がさ、
うん、
なんかちょっとそういう、まあ、わかんないけど、あの、まあ、ポンポンしてもこう許してくれる女性に対してそういうことを言うっていうのはさ、
うん、
まあその人にこう
ちょっと
そうそうそうそう、うん、そういう意図があるとしか思えないよ、
うん、ハマってどうすんのっていう、
そうなんだけど、ハマった上はね、で、うん、アクションはないわけよね、うん、口だけなの、
うん、
そこはね僕は信用できない。
なるほど、
うん、からやっぱあの分かるよ、こういうなんか多分だけど、まあ素敵な方なんだろうね、魅力的な男性なんだと思う、
うん、
やっぱそういうのをこうなんていうの、あの嫌な気、多分分かんないけど、この感じだと
まあ、悩むぐらいです
ね。ギッツさんは別にそれにそういうなんていうの、あの触れ合いに、まあネガティブではないってことだよね。ただそんなことされたら勘違いしちゃうかもよっていう話を、うん、の中で言うと、まあ、やっぱ魅力的な男性なんだと思うよ、うんうん、がさそういうことをするっていうことの、 あの罪というか、
うん、そうだね。それを惑わせてくるもんね。
そうそうそうそう。でやっぱそんな人だから、なんかそういうすごくこう言葉を巧みに上手に自分をこうブランディングしてるんだよね。
でやっぱその行為が許されるぐらい、
うん、そうそう。でやっぱそこに素敵な気持ちになるのは素敵だなって思うのは本当にわかるし、やっぱり魅力的な人なんだってことはもうその通りなんだと思うんだけど、じゃあ片やそこにその行動アクションが追いついてるのかっていうと、まあ、まあ現実別に奥さんと生活してるわけじゃん、うん、うまくいってないとか言いながら、うん、その事実はブラしちゃダメだと思う、うんうん、だから仮にじゃあ本当にちょっともう離婚したと、
はいはい、
でその上で言ってくるなら、まあ、それはだから、まあ、ある意味その言葉と行動がもう、ね、マッチした状態じゃん、ね、うん、そうしたらまあ、ね、じゃあ また改めてこう恋愛って方向に行くのはいいと思うんだけど、やっぱり何を言ってたとしてもその席がある以上それっていうのは事実としてやっぱある、うん、存在しちゃうから ね
ちぎってるわけだ
よね。そうちぎってるから、うん、でその状態であの恋愛に進めるのはやっぱりちょっとそこまでその人を信用すべきじゃないかなって僕は思うから、う
ん、美しくもないし、
なんかあの結局なんていうのかな、いろいろこう言葉巧みにね、うん、あのすごい素敵な言葉でこう魅了してくるかもしれないけど、なんか最終的にギッチさんがそこで幸せになれるのかなっていうと、まあだからまあ分からないっていうのが正解になるんだけど、うん、ちゃんとそこに行動が伴うとも限らないんじゃないかなって思うから、うんうん、僕はあのこの男性は、まあ、今の状態だとね、
うん、いい距離感を保
ってるからね。そうそう、うん、奥さんに対して文句言ってるぐらいの状態じゃまだちょっと距離は行って持っといた方がいい気がするなって、うん、
ストレスにもなりづらいですね、
うん、その方が、うん、ギチさんのための幸せにはいいかなっていうふうに恋愛マスターとして思いました、は
い、ありがとうございます、うん、マスター。
そうだね、わかるけどね、そういうなんか
嬉しいけどね、ピュアに人にハマってんだなって思う。
いやそうそうそう、こんなん正直いや自分がそのギッチさんの立場だったらもう本当に
嬉しい、
うん、
テンション時もあるよ、うん、だってみんなにはしてないわけでしょ多分。
そうだよ、
うん、
でもやっぱりそれと同時に悲しい瞬間も多いよね、
うん、そうだね、
うん、だからやっぱりその信用すべきは相手の行動だなと思う。行動を見てあの今自分とその人がどういう関係なんだなっていうのをしっかりこう、ね、判断していくっていうのがいいんじゃないかなって思いますね。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、っていう感じかな、うん、はい、ということでお便りいただきありがとうございます。ちょっとねまたあの、まあ、この後ねこういう感じになったみたいな話があったらいつでもねまたご相談いただければというふうに思います、
はい、
ということで引き続きこういうのお悩みだったら恋愛関係ないことどんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォームもしくはメールアドレスまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中地のスペラ鍋さん
NAKACHU です。
お便りお待ちしております。
問題です。
はい、
あなたの好きな女の子のタイプは？
あ、バンドマン。
好きな髪の色の長さは？
色の長さってなんだよ。中中。はい
はい、
ということで、うん、あのどう顔、僕の顔今
いやとっても整ってると思います。
いやいやいや、そういうそういうのじゃ
厳しくていいなって思います。
今日あの結構僕鍋さんと来るときは、うん、適当にあの髪の毛やんのめんどくさいから、うん、キャップとかで、
うん、
あのもう髪の毛バーってやっちゃうだけど、今日はちゃんとセットして下ろしてきたんだけど、わかる？
おお、
顎がめちゃくちゃ腫れてる。
確かに
めっちゃ腫れてるよね、うん、これを隠すために
やってんだ
下ろしてんだけど、いや昨日親知らず抜いてきたの反対側ね、
ついに、
うん、前右をやって今度左をやってたんだけど、うん、左の方はあの下あの横向いてないの、普通に生えてる上にね、うん、右のこの間やった反対は上は普通に生えてたんだけど下はこうちょっと横に、前に鍋さん言ってたけど横に生えちゃったから、うん、だからちょっとなんていうのそこをこう割って、うん、あ大変だった、
うん、
なんで片や今回の方は普通に埋まってるだけだから、まあ、ただ引っこ抜くだけで終わるかなと思ったら、その下がすごく思った以上にしっかり埋まっちゃってるらしく、結局こっちも割んないとなってなって、
あそうなんだ、
そうで、その結果
なんか前よりちょっと手こずってて、でちょっと時間かかっちゃって、でそれがのせいなのかまあ分かんないけど、すごい腫れてるね前回より。でちょっと痛みも前回よりあって結構辛い。なんか今日本当起きた時も体だるく、なんか本当にちょっと体調不良レベル
の脳みそに近い、
そうなんかすごい辛くてっていう状態だから、ちょっと前親知らずなんか余裕みたいに言ってたけど、あの意外と
やっぱ痛いって聞く、
うん、やっぱ
痛いという
か、あのここに来てちゃんと結果で親知らずになるもの
ゆえの悩みがね、
うん、をちゃんと実感してる。
で、すげえ痛い。手術中は何もない。事故、
あ、そうだね、麻酔がやっぱ切れてくると
油断できない、
うん、そうそうそうっていう感じかな。だから今もあのロキソニン飲んでるんだけど、
あ、そう、
昨日の夜とかやっぱりロキソニン飲めばすぐになじくなるんだけど、なんか割と効きがね前、まあ、ロキソニンもさ、ね、飲んでくると効きが弱くなるみたいな。
いや、なるなる。
でも僕初めて前回飲んだからそんなまだ弱くなるはずないと思うんだけど、で前よりなんかまあ効きが良くない。だからそれは痛みが強いのか分かんないけど、で結構昨日の夜とかもずっと痛くて、なんかその唾を飲み込むと痛いの。
風邪じゃん、
なんか響きにか
けて。ああ、なるほどね。
今はまあ朝飲んできたから全然大丈夫なんだけどっていうので、割とあちゃんとしんどいな。
え、抜歯ってことはさ、糸で言ってたわけでしょ、傷口を。抜歯、あ、これ抜歯ってそういうことか。
抜歯って2個あんのよ。そう、抜歯して抜歯して抜歯して抜歯すんの。
書いて字のごとくの方ね。
2個ば、あのだから右、
あ、
そう
そう、そ
っ
か。
今回は歯を抜いた。
歯の方ね。
そう。
糸じゃないね。
そう。
はいはい。あ、そうか。
見てみても、ちゃんと歯になって
る。そうだよね。なって 思い出した。
そう
か、そうか。そうか。だからあまりの抜歯って言葉が糸の方しか使ってない。
まあ、普通そうだよね。手術とかだよね。で、今だから、あの、昨日は左の歯を抜いて、うん、で今は糸で言ってあるから、う
ん、
来週、
あ、糸言うんだ。
そう、来週はそれを外しに行く。だからまた抜歯、
あ、抜歯するん
だ。だ右のまず抜歯した後抜歯して、左も抜歯した後抜歯する。難しいよ
抜歯ね。
そうっていう状態で、でもまあだからまあ無事、あの歯は今親知らずはもうなくなった、僕の口の中から。
すごいね、根絶されたん
だ。4本ともなくなった。
1個気づいたことがあって、
うん、
え、私さ、あの前回さ親知らずの相談した時って、
うん、
これから歯医者行くって話だ、行ってきたって話
だ、行ってきて、うん、そうだね、行ってきて親知らずがあるかなって話で、うん、行くのかどうかなのかなみたいな話してた
よ。私なんか勘違いしてたのかな、うん、あの私親知らずだと思ってたのただの奥歯だったんです
よ。え、うん、あ、そうなんだ、うん、
横に奥歯が入ってただけだった。
え、とか、あ、そんなことある、
これ抜いた方がいいんですかって
。いやいや、
直すだけです。え、でも親知らずとか、いや、奥、親知らずの奥に。
あ、そうなんだ。普通の奥歯も横に入ることあるんだ。
出た。
へぇ
ー。で、本当に鏡見てよく見たら、あんのよ、奥に。もう一個。
薄く。あ、親知らずもあるんだ、別に。
薄く。
ああ、まだ来てないんだ、ね。
全然、初めて人生32年自分の口見てきてるさ、毎日。
存在を。
あんだって思った。
いた。
いたいた。
じゃあ、まあ、万が一今後それがちょっと、もうちょっと生えてくるようだったら、それは抜いた方がいいかもしれないって話になるってことだよね。
多分、そうそう。見てもらってて何も言われなかった。
うん、まだ、
いいんだ。
あ、そうなんだね。
あんだ。これか。
これ抜いちゃダメ、抜いちゃダメ。
奥歯もったいない
って。そうだね。確かに。
あ、
じゃあよかったじゃん。よかったというか、まあ、鍋さんはじゃあ、この感じになることないんだ。
いや、みんなね、いや、絶対いると思うよ、聞いてる人。
親知らずですね。
これ親知らずだじゃないんだ。
あ、そういうことね。あ、確かに。まあ別に親知らずってことみんながあるもんじゃないからね。
そう、あ、みんながじゃない、
聞いてないじゃない。そうそうそう。
あ、そうなんす
か。うん。親知らずがある人、ない人、まあ、あとまあ、あるけど別に、あんま、その邪魔になってない人もいるし、いろんなパターン
が、あ、そうなんだ、
あるみたいよ。そうそうそう。
あれ、
ちょっともうね、辛いけど、でもまあ、
健康だね、
これで、そう、これでまあ終わったから全てが。あとはまあ、糸抜くだけだから。
ああ
、家帰ってゆっくりしよう。
いいね、不安要素がまたなくなったんですよ。
まあ一応ね、そう、私まあ一応前回やってるからもう慣れたもんよ。歯ブラシとかも別にもうビビらないで痛いやってるやってるって。
そうそう、
まあ、痛かない、ね、ちょっと怖いじゃん、その抜いた場所は。でも慣れたもんで、そうかって感じで、
ね、
それ
是非
なんか終わったよっていう。
歯のメンテナンス大事みたいな。
そうだね、
近くの歯医者さ
ん、うん、と思います。
たまにいかがでしょうかね、話。
はい、
というところ本日以上でございます。また来週聞いてください。さよなら。
さよなら。